マタイによる福音書16章の13節から、イエスはフィリポ・カイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。ヨギの力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。今日の箇所はこのマタイによる福音書の大きな節目の部分であります。イエス様は弟子たちをご自分のもとに召して、一緒にここまでご自分がなさることを見せたり、あるいは自分が語ることを聞かせたり、また弟子たちにだけ特にその内容を教えたり、そのようにしてご一緒に歩んでくださいました。そしてそういう中で、ここからはイエス様の内側にだけ秘められていたご自分が何のために来たのか、何のために人となってこの世に来られたのか、それを弟子たちにも打ち明け始めながら、弟子たちも一緒にそれを見ながら進んでいくことになります。そういう意味でここはイエス様と弟子たちの歩みにとって大きな大きな節目になります。十字架はイエス様にとって十字架でありましたけれども、同時に打ち明け始められたとある通りに、ここからはイエス様のうちにだけそれが隠されていません。弟子たちもまたそのことを覚えさせられながら、感じさせられながら歩みを重ねていくことになります。そういう意味で彼らはここまでの時点でもイエス様のことを本当に信じてます。信じています。だけども改めてここから さらにイエス様によって知るべきほどのことを知らされながら、またイエス様を改めて知り直しながら信仰を新たに進んでいくことになります。私たちはこれを覚えたいと思うんですね。先週も申し上げましたが、イエス様が福音を述べ伝え始めたときに神の国は近づいたと、悔い改めて福音を信じなさい、こう言ってイエス様の宣教が始まりました。このことを伝えなければならない。弟子たちはここまでの時点ではその神の国は近づいたとおっしゃっていることの神の国の中心が何なのか、それはまだわからなかったんですね。またその神の国に私たちが預かるということはどういうことなのか、彼らなりにいろいろ想像したり考えたりしていましたけれども、でもそれはイエス様の十字架の死を通して、その死において成し遂げられることを通してなんだというところに焦点がこう向かっていくことはありませんでした。知らないから。でもここからは違うんです。神の国は近づいたというときに、その中心にイエス様がいることは、これは弟子たちはここまでの時点ではよくわきまえ始めています。でもそのイエス様がどのようなお方であるのか、イエス様が十字架の死をもって成し遂げるべきことを成し遂げて、そしてそこに神の国が彼らのものともなり、また彼らの思いを超えて実現されていくことを知らされてまいります。まあ、そういう意味で弟子たちはここまでの時点でも随分信仰を試され続けたと思います。でもさらに彼らは信仰を試され新たにしながらついていくことになります。悔い改めというのは先週も申し上げましたが、これは信仰がない人々のできることではありません。悔い改めというのはですね、信じる人たちのこれはものです。神様は信じる人々にその悔い改めを与えてくださいます。自分の信仰を悔い改めようであります。イエス様を憎んだファリサイや立法学者の人たちはここにつまずいているわけです。イエス様につまずくというのは自分が信仰を信じているここに止まってしまうからつまずきます。人が何かを知っていると思ったならば、知るべきほどのことも知っていない。これが聖書の教えることですね。人が何かを知っていると思ったならば、神様のことについて神様を知っていると思ったならば、この知っていると思ったならばというのは一人でということです。人が一人で自分で何かを知っていると思ったならば、知るべきほどのことも知っていない。とにかく神様により頼んで、神様に教えていただいて、神様に導いていただいて、そして悔い改めと信仰を重ねながら歩むのが私たちの信仰です。今日の箇所においてはイエス様が弟子たちにこのように問うたとあります。そのような大きな節目の始まりのところですね。イエス様は弟子たちにこう聞いたとあります。人々は人の子のことを何者だと言っているか。まあ、いろんなことがイエス様について言われていたようであります。洗礼者ヨハネだ、洗礼者ヨハネが生まれ変わったんだ、死んだけども あのヘロデに殺されたけれども生き返ってこの人のうちにヨハネが生きて働いている。あるいはエレミア、あの預言者エレミアがこのイエス様の姿をとってこの人のうちに働いてここにまた今の時代おいでになったんだ。あるいは預言者の一人だ、まあ、こういろいろなことが言われていたというわけです。イエス様に対して人々がその人々なりにこうだなああだなと言っていた、まあ、自分なりに信ずるということですね。そこでイエス様が先ほど申し上げたようにご自分のなさることを親しく見さながら、また時には叱りながら導いてきたこの弟子たちに聞きました。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。これがその通りの答えですね。その通りの答えです。あなたがメシアです。あなたがあの聖書において私たちが今まで望みを置いてきた全てのことを実現するお方です。メシア、神の子ですと答えたとあります。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。ペトロはここで戸惑ったのではないかなと思います。改めてですね、このペトロはイエス様に対してあなたは神の子、メシア、生ける神の子ですこう言ったのは、いつ天の父が私にイエス様の天の父が教えてくれたのかな、あるいはそれを分からせてくださったのかな、自分で自分自身を振り返ってもたどれなかったことと思います。でも改めてイエス様は、あなたがそういうふうに私のことを言うようになったのはあなた自身によるのではないぞということをまずおっしゃいました。あるいは人からそれが教えられたからでもないぞとおっしゃったんです。人ではないぞとおっしゃったんです。改めて信仰が神様の御業であることを私たちはここから学び直したいと思います。信仰は私たちが自分でいろいろなことを知って、いろいろなことを経験して、いろいろなことを身につけて、そしてそこに信仰があるようなものではないとおっしゃったんです。あなたではない。あなたが私をそのようにメシア、生ける神の子ですと言うのは、今そのように明瞭に人々はいろんなことを言ってるんだけれども、そういうことによって、ああこうかなとか、ああかなとか心を乱されることもなく、それらのものは本当に脇へ置きながら、あなたが生ける神の子メシアですと、はっきりとあなたがそういうふうに言っているのは、それはあなた自身から出たことではないんだぞと。また、それは私があなた方にそれを教えたからでもないともおっしゃってるんですね。イエス様と一緒に行動して、イエス様が彼らに特別教育をしたからそのように至ったのでないということもここに含まれています。天の父が、私の天の父が、そのことを表したんだ。イエス様と自分たちがどのように行動してきたかはペトロたちは分かってるわけですね。それは思い出としてしっかりとたどれるわけです。だけどもそれが全てではないということです。むしろイエス様はそこでですね、私は天の父から用いられるしもべのようにあなた方と一緒に行動しているということでもあります。徹底的なことをイエス様は教え込みません。弟子たちには天の父から用いられるもののように彼らと行動しているんです。しもべとなって彼らに仕えるもののように 父なる神に祈りながら彼らと行動しています。そして彼らがイエス様のことを生けるメシア、神の子ですとこのように告白するようにされたのは、天の父があなた方にそのように働いてくださったからなんだと、あなた方にそのように教えてくださったからなんだと。この後質問のやり取りがありませんから、ここで弟子たちは口を閉じたように思いますが、一体いつ天の父が私たちにそのことを教えてくださったのか、どのようにそのことを分からせてくださったのか、弟子たちも自分では分からなかったことと思います。でも天の父の業だということです。実際神様を信じるその信仰の歩みでありますけれども、どれほど人が本当に神様を信じることにおいて無力になっているか、神様から離れているか、弟子たちはこのイエス様と行動を共にする中でそのことをも悟らされ、またそのようなものなのに、このイエス様によってイエス様を用いて本当に神様を信じるものとされていく、作り変えられていく自分のことをも知っていったことと思います。そういう意味で信仰は神様の私たちのうちになされる新しい御業です。信仰というのはしばしばあの人の信仰は大したもんだとかですね、ああ素晴らしいとかですね、このように私たちは評価し合うかもしれませんが、これは知恵のないことです。弟子たちはですね、本当にこのイエス様が天の父があなた方に表したという信仰に行き始めた時には、互いの信仰をそのようにだとですね語り合いません、語り合いません。神様の技だから、神様が働くときには私たちの思いを超えてことをなさることを期待もし、嫌というほど見ながら歩んでいきます。これは私たちに改めてこのことを思い起こさせます。自分の信仰がどれほど神様に感謝しなければならないことであるのか、このことを思い起こさせます。あるいは自分の信仰において何事かが進んでいるときに、どれほど神様の前にへりくだらなければならないか教えます。賜物です。またしばしば弟子たちはそのように取り扱われますが、いろいろな試練を通してその信仰は自分から出たものではないことを知らされます。自分から出たものではないことを知らされます。いろいろな試練を通してですね。試練というのはとても重要なものです。試練はとても重要なものです。マルティン・ルターは、私たちの信仰の歩みに必要なものは神様の啓示、神様が私たちに示してくださることから、またそれとともに試練だと言いました。試練を通して知らされます。またその中で改めて知るんですね。自分の信仰で神様を認めていったならば、祈れないようになっていたであろうものが、でも私たちの弱さに本当に同情してくださるお方、私たちを助けるために自らは必要がないのに、神であるあり方を捨てて私たちと同じものになって、私たちが受けるあらゆる試みを受ける、そのようなものとなってくださったイエス・キリスト、このお方がおられるからどれほど支えられるか、導かれるか、それゆえにどれほど私たちが神様を信じるようにと もしイエスが共におられなければ、信仰から迷い出ていったはずなのに、そこに保たれているか。これを知っていくんですね。イエス様の言葉が彼らを引き止めます。後にはイエス様が神の右に登られた時には、イエス様の霊が彼らを引き止めます。導きます。天の父がそのように共におられるイエスを通して、彼らを守り導きます。いろいろな弱さを覚えることがあると思うんですけれども、弱さを覚えることはある意味幸いなことであります。そこで初めて私たちは改めて自分の信仰を悔い改めて、さらに一歩踏み出してまいります。論壇にも書きましたが、使徒パウロが非常に固くなな心を持ってイエス・キリストを憎み、そしてその弟子たちを迫害していたものであります。だけどもその使徒パウロが心を砕かれて、それこそ自分の信仰ではなくて、本当にイエス・キリストが自分の内に働いて、父なる神を信ずる信仰、私の天の父があなた方に、私がメシアであり神の子であることを表したというように、今度は私の天の父が表したように、今度はイエス様を受け入れた時には、今度はイエス様のゆえにイエス様の天の父を我が天の父として親しく呼ぶようにされていく、このような歩みに進んでいきます。でもイエス様をとことん信じないと固くなに心をしていたものの、心を打ち砕いたイエス・キリストでありますけれども、そのキリストは本当にくすぶる刀身を消すことなく、傷ついた足を折ることのないように彼の心を語りかけて砕いてくださいました。ここまで神様が身を低くして私たちを救ってくださる、これがイエス・キリストにおける救いですね。ここまでです。天地万物を御心のままに収め、その中に私たちが生き動きする大きな神様です。その神様が私たちの傍らに本当に共におられるお方であると言葉では教えていましたけれども、実際にそのことを分からせるために、そして分からせるだけではなくて、私たちの弱さの全てを満たして、そこから救い出して神と共にあるものとするために、まさしく神の国に生きるものとするために、そこで命を得るものとするためにキリストを使わせてくださいましたが、そのキリストは本当に優しく、くすぶる刀身を折ることなく、また傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことなく、そのような優しさを持ってパウロに語りかけ、また語り続けて、その心を砕き続けて主と共に生きるものとしてくださいました。神様の技であります。その神様の技の最初がここにあるというんです。このイエス・キリストを認めるということが、本当にあなたが生ける神の子メシアであると認めることが、これが出発点です。そしてこれがもう土台です。ここを離れることはできない。この後弟子たちは随分いろいろなことでつまずきもし、弱さも表します。ここを離れないから守られます。ここを離れないで、そして作り変えられていきます。繰り返られていきます。外なる人はいろいろなことで衰えたり、いろいろ傷ついたとしても、内なる人は新たなものとされていきます。堅固な信仰です。私たちにはそのような信仰はありません。本当にあのことが起きないでほしいなと思っていたり、このことが起きたとしてびっくりしたり、このことが与えられないと言って本当に失望してみたり、このことが与えられたと言って喜んでみたり、そのようなことで 本当に右往左往するところに私たちの信仰であるならばですね、もうそこで我を見失いそうになったり、信仰が中心のところには来ないで、私たちが時々に応じて持つ類のものになっていくかもしれません。でも改めて天の父がイエス・キリストを本当に分からせてくださって、そのお方の名において祈りながら歩む歩みの中には、堅固な信仰が新たにされてまいります。形作られていく。本当に私たちは弱いもの、愚かなものであります。本当にどこに神様を信じて幸いだと心から証しする、そのような叫びが出てくるかと思うような場面もあろうことと思います。人々が羨むようなことが我が身に起きれば、それもまた喜ぶことができるでしょうが、それを超えて神様を信じて、そして幸いである、また平安である、そして道を間違えない、これは私たちの人間的な血肉から生じた信仰には望むべくもないものであります。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、幸いだ、この幸いの中身をこれからの歩みの中でイエス様は満たしていくんですね。ここまでいたしましょう。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。イエス・キリストよ、あなたを知ることが許され、ありがとうございます。天の父なる神様、私たちの思いをはるかに超えていますが、人の子イエスを我がキリストとこのように知って、その名において祈り、その名において歩むようにと、このように捉えてくださりありがとうございます。なお固くなら私たちの心でありますが、どうぞ主よ、主の御言葉をことごとく思い起こさせ、それぞれの歩みにふさわしく思い起こさせてくださり、その御言葉の慰め、御言葉の励まし、そこに表された希望、そしてまたその御言葉によって心の目を洗われて見るべきものを見、また聞くべきことを聞いて歩むものとさせてください。祈れるようにしてください。祈りの中であなたの答えを受け取れるようにしてください。どうぞ主よ、気落ちしてしまわないよう、忍耐が尽きてしまわないよう、日ごとにどうぞ主を助けてください。御手に委ねます。共に励まし合い、祈りを深め合って、互いに祈りを合わせて進めるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌の202番の1節2節をもって詩を賛美いたしましょう。はい、生誕式を執り行います。